心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日はね、資産運用だったり、まあ、お金の話が結構中心になってくるかなと思います。最初のね方レターは、結婚後の、資産を、まあ、分けるべきかっていう話で、まあ、特にそのNISA口座とかもね含めて、まあ、独身時代の資産と結婚後の資産はどう管理したらいいですかっていうご相談。そして、次の方が、積立NISA以外にもう一つ資産運用するとしたら何がいいですかというねご質問届いてます。はい、ぜひね最後までお聞きいただければ嬉しいです。というわけで、早速いきましょう。鍋友ネーム加古さん、大輝さん、由美さん、たそたそ、はじめまして。25歳社会人3年目独身女の加古と申します。お二人のことを距離は遠いけれど身近な人生の先輩と感じ、いつもラジオやブログ動画等を楽しみにしております。ありがとうございます。早速ですが、NISA口座1個しか持てない問題、かっこNISA口座の資産は独身時代と婚姻期間でどう分けるについてのご相談です。私は社会人1年目から現行NISA、今のNISAですね、来年から始まるのじゃなくて今までのNISAを始めて新NISAも活用したいと思ってます。また2年後くらいに結婚を考えている彼がいるのですが、彼は預金のみ、結婚したら管理は任せると言ってくれているので、結婚後は彼のNISA口座も活用しようと思います。ただ結婚した際に彼は預金のみなので独身時代の資産を分けられますが、自分は独身時代の資産が一部、NISA 分ってことですね、共有財産とごっちゃになるのが嫌だなと思っていました。NISA で今まで、積み立てしてた分が結婚後共有財産と独身時代の財産とごっちゃになると。もやっとするなら新NISA結婚してからとも考えますが、預金で置いておくのも損だなと思うのです。万が一離婚となった場合にもNISA分はどうするのだろうと思います。渡辺夫婦のお二人、鍋友さんだったらどう考え、どういうふうに新NISA を活用しますか。はい、加古さん、ありがとうございます。まあ、今回のねご相談、NISAっていうワードがよく出てきて、まあ、NISA の話でもあるんですけど、まあ、独身時代の資産と結婚後の資産の管理の話でもあるので、まあ、どっちかというとそっちを中心にお話しつつ、まあ、NISA の話もねしていければと思ってます。はい、まず原則の話なんですけど、独身時代に貯めてたお金は自分のものなんですよね、結婚した後も。で、一方、結婚後に貯まったお金は、夫婦二人で貯めたお金やと。そのどっちが働いてるとかね、どっちが専業主婦やとか、そんな関係なしに、二人で、築いた財産やってことで、共有財産っていうね、ことで二人のものになるんですよね。だから、独身までの財産と結婚後の財産っていうのは、一応別物なんですよね。独身までが自分のもの、結婚後は二人のもの。ね、そういう仕組みになってます。だから、まあ、もし、離婚しますってなったら、普通財産はもう当分にね分けて、その結婚後に貯めたそのお金は当分にして、分け分けして、まあ、離婚するってことになるんですけど、独身時代に、作ってた財産、預金とかお金については、2人のもんじゃなくて元々のその人のもんやから、そのまま自分が離婚した後も持って帰れるとそういうね、原則になってます。まあ、これ一部例外とかあったりするようなんですけど、まあ、基本的に結婚した後の財産は半分っていう風に覚えといたらいいのかなとは思います。で、一方独身時代の財産は自分のもの。そうだから、まあその万が一ね離婚になったらって、まあ、離婚もね全然人生の中ではある話なんで、全然 もちろん最初から離婚をね、するつもりで結婚する人はなかなかいないと思うんですけど、まあそういう場合もあると。で、そういう時に備えて、そのお金の管理とかをちゃんと考えておくっていうのは大事なことだと思うんですよね。だから、加古さんも、まあ多分ね、社会人1年目からNISAも初めて資産運用もされて、で、こういうね、結婚した後の財産、ね、資産の管理どうしようみたいな考えられてるんで、結構ね、その勉強されてるというか、お金について考えていらっしゃる、ね、方やと思うんですよ。だからそのね、いろいろ考える姿勢はなんか素晴らしいなと思うわけなんですよね。こうそういう備えはね、万が一の時に自分を守ることにもなりますからね。例えばやっぱり自分に預金がすごく多いっていう時に、そういう管理しっかりしてないと、もうなんかどれが自分の財産なんか、結婚後に貯まったお金なんかもうよくわからへんと、ごちゃごちゃやとなってしまったら、もうそれね、やっぱり全部ひっくるめて半々でとか、そういう話になってきたりもするようなんで、ちゃんとこれは自分が独身時代に貯めたお金ですっていうのをはっきりさせておかないと、万が一の時にそう主張ができないっていうね、ことになってきますということなんで、まあそういう管理をね、考えるのは大事なんですけど、まあ、ちょっと話それますけど、我が家はどうしてるかっていうと、全くそういうね、分けたりとかしてなくて、全部一緒くたになってます。はい、なんで僕らが万が一の時があった場合は、普通に資産全部均等に分けて、持ち帰るということになりそうです。もう独身時代にどんだけ貯めててとか、それがどうなってっていうのを全然管理してないんですよね。もういいやと思ってそれがいいのか悪いのか分からないですが、まあ、ほんまは多分分けた方がいいんでしょうね。またうちはやってなかったですということです。はい、でじゃあどうやって独身時代のお金がこんだけで、結婚後に貯まったお金がこれですっていう風に分けれるのかっていうことなんですけど、これがめちゃくちゃ大事で、まあ詳しくはちょっと弁護士の先生とかね、税理士の先生とかにちゃんと確認した方がいいと思うんですけど、まあ原則ね、僕もまあいろいろ知識であったり、調べたことを動員しながらちょっと喋るんですけど、まあ正しくは先生とかにね、なんとかしってついてる先生に相談する方がいいと思うんですけど、まあ、あくまでも僕のちょっと見解を、お話しすると、そのはっきりさせなあかんと。これが独身のお金ですよ。これが結婚後ですよ。で、どうやってはっきりさせるかっていうと、やっぱりね、口座を分けて触らないっていうのが原則かなとは思います。もう口座自体分けちゃう。その同じ感情にしないってことですね。どういうことかっていうと、例えば独身時代にお金貯めてましたと、で、まありそな銀行の普通預金に100万円貯まってましたとするじゃないですか。で、その後結婚しました。で、結婚後も生活費の支払いとかね、いろんな支払いをその同じりそな銀行の口座で、ずっと使ってました。で、結婚何年かしたら気づいたらりそな銀行のお金がまあなんか増えてたとして、じゃあ200万円になりましたってなった時に、じゃあ果たして独身時代に貯めてたお金と結婚後に貯まったお金がどれだけあるのかっていうと、どう思います？りそな銀行を使い続けて、もともと100万貯まってて、結婚後今200万あんねんから、独身時代100万、結婚後100万貯まった。っていうことでいいんじゃないのって思われるかもしれないですけど、実はね、違うんですよ。そうとも限らないんですね。これが難しいところで。なんかね、単純なその足し算、引き算じゃなくて、なんかこう、実態を考えるんですよね。で、どういうことかっていうと、まあ、確かに独身時代100万円貯まってたかもしれんけど、こう銀行口座ってやっぱ使ったり、増えたりってこう、変動するじゃないですか。減ったり増えたり、減ったり増えたりっていうね。まあそうやってこう出し入れがやっぱりいろいろあるとっていう中で、じゃあその独身時代に貯めてた100万円ほんまに手つかずやったんですかって言われると、ちょっとよくわかんないですよね。もしかしたら残高が一時的に90万80万に減った時もあるかもしれないしと思ったら、まあ給料が入って、結婚後にね、結婚後の生活の中で給料が入ってお金が増えたりで、また減ったり増えたり減ったり増えたりってしてる中で、もうじゃあその200万のうちほんまに100万円独身時代のお金そのまま残ってると証明できますかって言われた時に、まあなかなか難しいんですよね。で、それが結婚の 年数が経てば経つほどやっぱそれが難しくなる、その説明が。そんな結婚ね10年も20年もある中で独身時代の100万円がそのまま残ってるってほんまに言えるんでしょうかっていう話になってくるんですよね。むしろ結婚後にいろいろ貯めたり使ったりして、その結果、200万に今なってるってことで、これはもう夫婦の共有財産と言ってもいいんじゃないかみたいな話があったりもするんですよ、どうも。これは難しいですよね。なんか単純に、こんだけ貯まってたっていうねのを覚えてたらいい話、独身時代にね、独身時代に貯金こんだけあったっていうのを覚えとくだけではダメなんですよね。じゃあどうやったらそのね、このお金が独身時代に貯めたお金ですよって言えるかっていうと、やっぱ口座はもう分けて結婚後は触らないっていうのが原則かなと思います。それだけじゃね方法はないとは思うんですけど、それがまあ一番、確実というか主張はしやすいですよね。例えばりそな銀行の例で言うと、独身時代100万円さ、貯まってましたと。でその100万円は、独身時代の自分のお金やとちゃんとね証明しておきたいということであれば、そのりそなの普通預金の100万はもう触らない、もう使ったりしない、クレジットカードの引き落としとかなんかの引き落としとか全部やめて100万としても置いとく、で置いた上で結婚後の生活費は三井住友銀行で支払っていくとか、で別の銀行口座で給料を受け取って、支払いもしていく。ですると独身時代にはりそな銀行の100万円がありますよね。で結婚後の資産は三井住友銀行のこれですって、まあはっきりわかるじゃないですか。あるいは、まあ、定期預金に移すとかでもいいかもしれないですよね。リスナー銀行を引き続き使いたいとなった時に、独身時代の100万円はもう定期預金として、もうパッケージにねしてしまうと。もう封印してしまう。で、その後普通預金を使って結婚後のね、資産は管理していくみたいな。ですると、いや、このね、結婚前に作った定期預金の100万は独身時代のお金ですよねっていうのは、まあ、はっきりわかるじゃないですか。うん、ってことで、まあ、独身時代のお金をはっきりね、させるためには、口座を結婚後の口座ともう分けて、で、触らない。もう出し入れとかね、しないっていうのが、一番、まあ、理想のというか、まあ、確実な、独身時代の資産の管理かなとは思います。で、加古さんのね、ご質問に戻るんですけど、じゃあ、NISA とかね、そういう投資の口座やったらどうなるんかっていう話なんですけど、もちろん、その証券口座とか NISA の口座も資産なんで、独身時代のものと結婚後のものっていう考え方は一緒ですね。預金と一緒で、できたら、その独身時代の、NISA はこんだけです。結婚後こんだけ、貯めましたっていうふうに分けてね、考えられたら、まあ、ベストですよね。で、加古さんはじゃあそういうねやり方はどうしたらいいですかっていう話なんですけど、まあ、選択肢は4つぐらいあるんかな。ちょっとこれ僕の考えなんで、もう厳密にやろうとしたら弁護士の先生とかにね聞いていただいた方が確実だと思うんですけど、僕的にはこうしてみるかなっていう選択肢4つ、それがまず1つが新NISA、来年から始まるNISAを結婚後まで待つってことですよね。それは加古さんも考えていらっしゃったことですけど、新NISA開設を結婚後まで待つ。それまでは今のNISA、まあ、今年いっぱいですかね。でやって、で来年からは特定口座、NISA じゃない口座で積み立てをしておいて、結婚したら新NISA開設する。ですると、新NISA は新NISA としての口座ができるんで、勘定が変わるんですよね。だから、今までのNISAで積み立てしてたやつと、自分が特定口座で積み立てしてたやつはちゃんと独身時代に積み立ててたやつですよっていう風に口座が分かれるんでね、だからまあ管理はしやすいのかなとは思います。で選択肢2つ目としては、結婚前からもう新NISAは始めちゃう、だから来年からもう新NISA始めちゃう、独身の時からね。で結婚後は別の証券会社に新NISAを移す。で、すると、いけんちゃうかなっていう気がしてます。ちょっと新NISAの感情どうなるかまだ分かってない部分もあるので、絶対とは言えないんですけど、まあ、証券会社を分けちゃうってことですよね。結婚前の証券会社と結婚後の証券会社を分けちゃうってすると、 証券会社 A でやってた新ニーサは独身時代までのもんですよ。で、結婚後に移した証券会社 B の新ニーサは結婚後の資産ですよっていう説明にはなると思うんで、証券会社分けちゃうっていうのは一個あるかもしれない。で、選択肢3つ目が、結婚前から新ニーサは開設して、結婚後は同じ証券口座で別の投資信託を積み立てするっていうことですね。はい。銘柄を変えちゃうってこと。これも、原則を考えたら説明はできるかなと思うんですよね。NISA 口座は一緒やけど、例えば投資信託 A を結婚前からずっとやってるけど、結婚後は投資信託 A の積み立てはもうやめちゃって完全に。投資信託 B に乗り換えて、それを積み立てしていくってすると、投資信託 A の積み立て分は独身時代の資産ですよっていうのが一応言えそうじゃないですか。言えそうって僕の感覚なんですけど、まあ銘柄変えちゃうっていうことで説明するっていうのもできるかなとは思います。ちゃんとね、その後積み立てをやめることが大事なんで、その A のね、もともと独身時代積み立てしてたやつはもうやめて別の投資信託の積み立てを開始するっていう、それがまあ選択肢3つ目で、選択肢4つ目としては、これちょっと怪しいなって思うのであんま推奨しないんですけど、結婚前に残高証明書だけ取っておいて、結婚後も同じ口座同じ銘柄で運用続けるということですね。独身時代に、何月何日時点で、投資信託 A 何口あって残高何万円みたいな証明をね取っておいて、ですると独身時代にこんだけ自分の独身時代の拠出分として残高あるよっていうことが一応説明できるんで、結婚後の資産と自分の資産を分けることね、こんだけ違うよっていう証明にはなるかなと思うんですけど、ただやっぱり同じ口座で積み立てしてこう金額変わっていっちゃったりするとどんどんごちゃごちゃにねなってくるんで、その投資信託もやっぱ引き出したりねすることもあると思うんで、やっぱり口座とか勘定を分けるっていうやり方の方がいいかなと思うんで、推奨は1から3ですかね。新NISA開設を結婚後まで待つか、結婚前から新NISA開設して結婚後は別の証券会社に NISA を移管してそっちでやるか、結婚前から新NISA 使うけど結婚後は別同じ証券口座で同じ NISA 口座で別の投資信託に乗り換えて積み立てするか、ですかね。いずれにしても残高証明とか取っておいた方がいいかもしれないですよね。何月何日時点で、口数いくらで金額いくらでしたっていう独身時代の残高証明、これがないとね、口数ほんまに変わってないんですかとか、金額もねやっぱり投資信託なんで変動するじゃないですかってなった時に、ほんまにこれ全部独身時代ですかっていうことに、ね、なってくるんで、残高証明もね取っておくと確実かなと思います。はい、という感じですかね。ちょっと専門家ではないので、絶対ね、正しいですとは容易はないんですけど、原則を考えたらこんな感じでやったらどうかなっていうことで僕の考えをね、お伝えしてみました。何かね、参考になれば幸いです。ありがとうございました。では続いてですね、匿名の方ですかね。こんにちは。いつも楽しみに拝聴しております。以前渡辺夫婦は積立NISA 一本でやっていくとおっしゃっていて、その理由も納得できました。ただもし積立NISA以外にもう一つ資産運用されるとしたらどんなものを選ばれますか？イデコや変額個人年金などあると思いますが、他にも興味を持たれているものなどがあればご意見をお聞きしたいです。はい、ありがとうございます。積立NISA以外に何ができるかということですね。まず僕らの資産運用でいくと、積立NISAやってます。はい。積立NISAで投資信託の積立をしてます。で、さらに、不動産投資もやってます。ただこれはお勧めしないです。めちゃ大変。普通の、なんていうかな。働かれてて、資産運用ね、銀行に置いとくのもあれやし、なんか運用したいわっていう選択肢として、不動産投資っていうのは全然お勧めできないんで、やめといた方がいいと思います。で、株も前はやってました。株買って売ってとかね、そういうこともやってたんですけど、これもお勧めしないです。もう大変。もう損する。 それやったらおとなしくもう積み立てのね投資をしといた方がいいかなっていうので、やってたんですけどやめました。じゃあ他にね何やってんのっていうことで言うと、イデコはやってます。はい、まあイデコぐらいですかね。でその変額個人年金とか定額個人年金保険とか、その保険系の商品も運用商品でねあったりするんですけど、まあそんなおすすめはしないですかね、なんか年金保険っていうのは。まあなんか全然なんかそれやるぐらいやったらNISAやったらいいんちゃうかっていうふうに思うしな。その仕組みがねややこしいじゃないですか、年金保険って。運用してなんかもらえる金額変わって、ほんでなんか死亡したらいくらでとか、なんかそのごちゃごちゃねごちゃごちゃって、まあちょっと僕の好き嫌いが出てる気がするんですけど、もうそういうねなんか仕組みがややこしいというか、もうなんかようわからんやつはあまりしない方がいいかなって思いますね、基本的にはね。そのもしもの時に備えたいのであれば、普通にあの生命保険とか医療保険とかね、あのそっちを入った方がいいと思うんで、あんまりなんか年金保険とかはちょっと、良さあんまり感じないですかね。それやったらイデコで年金作ったらいいと思うし、積立ニーサで資産運用したらいいかなっていうふうには考えてます。で、だからイデコですね。イデコは全然おすすめです。これはねやってない人絶対ねやった方がいい人多いと思いますよ。で、イデコの説明する前に、その企業型確定拠出年金っていうやつにちょっと触れとかないといけないんですけど、企業型 DC とかね言われるやつです。あのお勤めの方ね、あの会社にお勤めの方は会社の制度としてこの確定拠出年金っていうのがあるのかないのかっていうのをご存知ですか？やってるよとかね、会社が入れって言うから入ってるみたいな方いらっしゃるかもしれないですけど、これはだから音声配信でどこまで解説するかですけど、あんまりね、なんか難しい単語いっぱい出てくるともう聞くの嫌になってきますからね。まあ、あの会社がお金出してくれる、まあ、年金のやつっていう風に思っといたらいいかなと思います。で、イデコは自分でお金出す年金のやつです。で、どっちも運用なんですよね。何か運用の商品、これって決めて自分で。で、その、お金を運用してもらって、で自分がまあ60歳とかね、なったら年金としてその自分が運用してきたお金をこう引き出して使えるようになるみたいな、そういうものがイデコであったり、確定拠出年金だったりするんですけど、まず会社勤めてる会社に企業型確定拠出年金っていう制度があるのであれば、でしかもそのお金を会社が出してくれるということであれば、まずね企業型 DC っていうのをねやってみるのもいいかなって思います。やっぱり会社がお金出してくれるんですよ。あの福利厚生のね一環として、会社が従業員の年金をねしっかり手厚い年金になるようにフォローしますよっていう、そういう制度なんで、ある制度としてあるのであれば、ぜひね活用したらいいかなって思います。まあ、何せね、企業がだってお金出してくれるわけなんで、そらもうね、自分は何もしなくて、何もしなくてっていうか、その何もお金出さんでいいわけなんで、そらもうね、もうやるべきですよ。で、ただ問題があって、その確定拠出年金の中にも、その企業がお金出してくれる、月々のね、積立金額を出してくれる場合もあれば、従業員が給料から出してねっていう場合もあったりするんですよ。なんかいろんな制度があって。で、従業員から自分の給料から天引きして払ってねやったら、結局自分で出してるわけじゃないですか、そのお金を。で、そうなると、そんなにうまみがなくなってくるかもしれん。で、なんでかっていうと、その企業型確定拠出年金で運用できる商品の種類って、あんまり良くないよとか少ないよって言われたりもするんですよね。なんか大した運用商品ないとかいう問題点がよく言われてて、だからまあ会社のねラインナップ見て、判断できるのであれば、自分が拠出する場合でもね、自分がお金出さなあかん場合でも、あの活用してねいい場合あるかもしれないですけど、なんかもうようわからんと、しかも自分でお金出さなあかんってなった場合は、まあ必ず入るべきかどうかっていうとちょっとわかんないっていうのが答えになってきますね。で、イデコっていう制度もあります。イデコっていうのは個人で入る個人の年金のやつです。だから会社とか関係ない。で、あの最近ね、今まではそのサラリーマンの方ってイデコ入れなかったんですけど、サラリーマンでも入れるようになったりして、 要するに国民全員って言ってもいいんかな、まあ、年齢の制限とかあるんですけど、その大部分の人は普通に入れますよっていう制度になったんですよね。サラリーマンでも OK やし、自営業でも OK やし、専業主婦でも入れるしっていうね、そんな制度になったんですよ。で、このイデコっていうのは、まあ基本的におすすめです。なんで、もうややこしい人はイデコだけやっときゃいいって思っといた方がいいんかもしれない。企業型 DC とかね、もうなんか言葉難しいじゃないですか。ややこしい。イデコとかの方がなんか言いやすいじゃないですか。だからもう分かりやすい方をやるっていう、方でもいいかもしんないですね。で、イデコっていうのは何かっていうのを説明したいんですけど、まあ分かりやすいイメージでいくと、ニーサの親戚みたいなやつです。ニーサっぽさもありつつ、でもニーサにはない特徴があるっていうのがイデコですね。親戚みたいなやつです。で、何かっていうと、まずニーサに似てる部分でいくと、運用して利益が出た場合も非課税なんですよ。課税されません。税金かかりません。ニーサって、例えば100万円で買ったなんか投資信託が200万円に値上がりしましたってなったら、100万円利益なんですけど、その100万円利益に普通やったら、まあ大体 20% ぐらいの税金が引かれるんで、やった100万儲かったと思いきや税金で20万持ってかれるんで、80万円しか手残り残りませんっていうのが投資なんですけど、NISA で運用してたら税金がかからなくなるんで、100万利益出たら100万丸々儲けられるっていうね。まあそんなお得な制度なんですよね。で、このイデコっていうのもそういう仕組みになってます。だから利益が出ても税金で取られませんっていう、まあめちゃくちゃ嬉しい制度なんですよね。で、これがNISAに似てる部分。で、NISAと違う部分何かっていうと、月々の、なんていうの？積み立てたお金が、所得控除になりますと。所得控除。またもう、どうしてもちょっとこういう言葉出てくるんでね、ちょっとややこしいんですけど。まあ、所得の金額から、控除できますよ。減らせますよっていう、仕組み。これはNISAにない仕組みなんですけど、ありますと。何かっていうと、働いてると税金って払いますよね。所得税って払ってますよね。あと住民税、ね、住んでる場所にね、住民税とかって払いますよね。で、それは何かっていうと、自分の稼いだ金額に応じて決まるじゃないですか。何パーセントっていうふうに決まってるんで、当然100万円の所得、稼ぎがある人、100万円やったら所得かからんのか。ちょっとややこしいな。じゃあ200万円稼いでる人がいて、その人の税金と500万円稼いでる人がいて、その人の税金って違うじゃないですか。で、それはなんでかっていうと、その稼いだ金額に対して、税率っていうのがかかってくるから、多く稼ぐほど、税金もね高くなってくるということなんですけど、そのだから所得の金額から、イデコで積み立てた金額を減らせますよと。つまり、じゃあ200万円、今年収入ありましたってなった時に、イデコで、20万円積み立て年間でねしてましたってなったら、その200万円から20万円分イデコで積み立てた 分減らして、収入180万でしたっていうね、180万でしたよっていう風に減らせるわけですよ、自分の収入を。実際は200万稼いでるんですよ。200万稼いでるのに、イデコでこんだけ積み立てたから、自分の収入こんだけありましたよって申告する分、20万減らさせてって言って、180万でしたって、税務署にね、言うことができるんですよ。で、すると、税務署は180万に対して、所得税とか住民税をかけて計算してくれるんで、本来の200万でしたって言って申告するよりも、180万でしたって申告する方が、元のね、だから所得の金額が違うわけなんで、そっちの方が小さくなるんで、当然税金も安くなるということなんですよね。だからそれが所得控除できるっていうことです。積み立てた金額分、収入から減らして、少ない収入として、税金計算してもらえるっていうことで、税金が安くなるよっていう。そんな仕組みになってるんですよね。これNISAにないね、お得な仕組みなんですよ。だからダブルでお得なわけですよね。 利益が出た場合そこに税金かかりませんっていう税金のお得さがあるし、積み立てた分収入から減らして少ない収入で申告できるよ、つまり、支払う所得税住民税が減りますよっていうお得さもあるってことで、まあ、税金面でダブルでお得ですと、はい、いうことなんですけど、まあ、世の中いいことばっかりじゃなくてややこしい点もね、ありますとね、それが何かっていうと、イデコっていうのは、年金の制度です。国民の年金、老後の資金を支援する制度になっているので、若いうちから引き出して使えないようになってます。基本的にね。なんで、ちょっと来月なんか旅行行くから引き出そうとか、引っ越しするのにお金かかるから全部解約しようとか、そういうことが原則できなくなってんのがイデコの制度です。だから自分が、まあ、原則60歳ですかね。はい。60歳以降にならないと、その、イデコで自分が積み立てしてた分を受け取れないと。ね。まあ、そういう仕組みになってるので、なんやろ。まあ、老後資金を作る制度なんですよね。うん。だから、こう、目先のなんかこう、お金とか、自由に使ったりできるようなお金を運用したいのであれば、やっぱニーサが便利。その代わりその所得控除とかね、そういう技は使えないんですけど、 NISA やったらまあ別にいつでも積み立てできるし、いつでも解約もできるしっていうね、そういう自由な制度だけど、iDeCoはまあ老後資金の支援っていう制度なんで、60歳まで基本的に受け取りはできないよって、まあそういう制約もありますと、うん、っていうのがまあ iDeCo であり、まあ NISA のね説明だったんですけど、だからまあ改めて言うと、まずおすすめしたいのはニーサですかね。うん、ニーサやっぱ便利やし、いつでも使えるし、ね。まずやってみようって言ってやる分には、やりやすいかなって思います。で、もうちょっとできるよとか、なんか他にもね、やりたいなとなったら、イデコがおすすめかなと思います。ただ、そのお金は60歳まで引き出せないんで、あんまりね、無理して積み立てしても、こうカツカツなってもね大変やと思うんで、まあまあ余裕のある範囲で、まあ積み立てできる金額もね、制限があるんですけど、まあまあその制限と、まあ自分の懐事情を見ながら、まあゆるーくね、いける範囲で積み立てしていく。で、すると、まあ所得から減らすこともできるし、そういうメリットもあるんでね、まあまあいいんじゃないか、長い目で見て、ああ、やっといてよかったってね、なるのが、まあイデコかなと思います。で、ちなみにですね、イデコも金融機関いろいろ選べるんですよ。その、どの銀行なのか、証券会社で、イデコの口座開設するのかって決めれるんですけど、うちはね、SBI 証券でイデコやってます。はい。まあ、SBI 証券で証券口座もね、使ってたりするんで、その流れでもあるんですけど、まあ、おすすめですね、口座開設とか、運営管理手数料とかね、イデコって普通手数料いろいろかかったりするんですけど、そういうのが割と無料で設定されてたりするんで、まあ、ネット証券ならではってことで、コストがね、安くておすすめですし、ラインナップがね、結構いいです。選べる、イデコで積み立てできる投資信託のラインナップが結構良くて、で、僕らのね、お気に入りのセゾン投資も実はね、イデコで買えちゃうんですよ。はい。なんで、僕らの場合は、NISA でセゾン投資に積み立てして、イデコでもセゾン投資に積み立てしてます。もう同じやつ。同じやつをどっちもやってるということになってますね。まあそういうのもあって、SBI 証券でやってたりするんですけど、まあまあネット証券であればね、割とどこでもおすすめなのかなと思うんで、使いやすいね、口座選んでもらったらと思うんですけど、はい。まあまとめると、まず、NISA がおすすめかなと思います。もうこれはね、新 NISA 来年からなるんですけど、もう全員開設した方がいいですね。口座開設して、NISA で始めるべきやと思います。で、それで、まあ、銀行にね、いっぱいお金置いといてもしゃあないんで、毎月毎月、まあ、貯金のね、習慣をつけるという意味でも、毎月積み立て金額設定して、まあ、いける範囲で積み立てしていくと。で、まあ、余裕があればとか、なんか関心が出てきたなということであれば、イデコっていう口座もね、作るといいと思います。そうすると、まあ、所得控除とかね、そういうお得な面もあるし、その、イデコって60歳まで引き出せないんですけど、引き出せないのがまた メリットだったりもするんですよね。人間ってやっぱりこう意志がね、どうしても弱いというか、楽な方に行ってしまうので、いくらね、積み立て頑張ろうと思ってても、引き出せるのであれば、つい引き出しちゃったりね、するじゃないですか。でも、イデコやと、60歳まで無理ですよっていう、もう制約があるんで、まあもう、どうあがいても、老後にしか、お金が受け取れないというね、まあ、縛りプレイですよ。縛りプレイを自分に課すと。いうことで、まあ、気づいたら、あ、こんなにお金貯まってたんやっていうね、なんかあの時ね、もう使えへん。ね、こう自分が使いたい時に使えへん。嫌やわとか思ってたけど、そうやって我慢して積み立てしてたから、あ、60歳以降にこんだけお金貯まってこれ受け取れるのねっていうね、そういう、こう、美味しいところは最後に取っとくみたいなのがイデコの制度なんで、そんなもね、活用しながら資産作っていくっていうのもいいかなとは思います。はい。で、ただちょっと、あと専業主婦の方とかはどうするかっていうのはありますよね。あの専業主婦の方ってあの所得税とかかからないじゃないですか。住民税とか、あの専業主婦っていうか、そのなんていうかな、扶養の方とか、あの103万円とかね、あの100何万円の壁とかを意識して働かれてる方って、あのまず税金払ってないんで、でするとイデコの税金安くなるよっていうメリットがそもそもなくなるんで、まあまあ、やるべきかどうかっていうのはちょっと考えものですよね。なんかNISA全然枠余ってるんやったら、まずNISAでやったらいいかなって思うし、なんかあえてiDeCoで、あの、絶対やらなあかんっていう理由はあんまりないかもしんないですけど、でもね、口座開設はできるんで、あ、ちょっともう老後資金ということでやりたいわということであれば、全然やってね、あの、いいこと、メリットもね、あると思うんで、まあ専業主婦の方も、ちょっと所得税のね、所得税とか住民税安くなるよっていうメリットがないっていうのは念頭に置きつつ、ちょっと検討してもらえたらなとは思います。
という形なんですけど、お分かりいただけましたでしょうか。まあなんかお金の話するときね、ちょっといつも不安になるんですけど、なんかうまく、説明できたかなとか、間違ってないかなとかね。はい。かなりね、ちょっとややこしい話というか、難しい単語もね、今回よく出てきたと思うので、わからないところとかね、これってどうなのっていうことがあれば、あのコメントとか、レターでご質問いただければと思いますし、これちょっと違うと思いますよっていうこともあれば、ご指摘いただけると嬉しいですので、よろしくお願いします。まあ、またね、こうしたお金の話とか、投資の話なんかについてもご質問ご相談あれば、気軽にレター送ってください。はい、ありがとうございます。ではね、最後、メッセージ読み上げたいと思います。ちょっとスタンド FM のね、広告についてなんですけども、ぜひちょっとお聞きの鍋友さんにも、聞きたいなというかご協力いただきたいなということがあるので、こちらもね、最後まで聞いていただけますと幸いです。というわけで、最後のレターですね、行きましょう。いつも楽しく拝聴しています。いつも前向きで的確なアドバイスができるお二人のようになりたいなと思っています。話は変わるのですが、最近放送の後に広告が流れます。それは全然不自然なことではないのですが、イヤホンで聞いていると渡辺夫婦さんの放送はすごく心地よい音量なのですが、放送が終わるや否や爆音で広告放送が流れ出して耳がびっくりします。もし渡辺夫婦さんの放送設定の方で調整できたらしていただき、聞きたいと思いレターしました。スタンド FM さんの方にも問い合わせで聞いてみようとも思っています。厚かましいレターで大変申し訳ありませんが、よろしくお願いします。これからも応援しています。はい、ということですね。ありがとうございます。全然ね、厚かましくないです。むしろね、ありがたいです。で、僕実はまだ広告ね、聞いたことないんですけど、そんなに爆音だったんですねそれはちょっと問題ありですよね。僕らのね、設定の方では広告は全然いじれないんですよ。もう勝手に入っちゃってるやつなんで、なんともできなくて。で、でも音量差ちょっとありすぎるのは問題やと思うんで、これね、ちょっとレターにも書かれてるように、問い合わせ、ぜひしてもらえればなと思います。これ僕もね、何度もやってることなんですけど、皆さんもね、気軽に問い合わせとか、ご意見、が運営の方にねできる仕組みがあるので、これちょっとね、ぜひぜひ、みんなのね声を上げれば対応も早くなると思うので、ちょっと広告でね同じように悩みというか 聞きづらさ感じていらっしゃる方はぜひね、対応してみてください。アプリ開いていただいて、右下にマイページっていうタブがあるじゃないですか。で、それを押してもらって、下にスクロールすると、一番下に機能要望不具合報告っていうね、ところがあります。で、これタップしてもらうと、スタンド FM に、こんな機能が欲しいよとか、こんな不具合あるよっていう報告がね、Google フォームでできるようになってます。で、これに内容を記入して送ると、まあ、すぐ意見が届くということで、これね、ぜひ活用してみてください。まあ、その広告に関わらず、まあ、こんな機能があったら便利やなとか、こんな不具合がある、こんなところが問題やっていうことがあれば、全然ね、意見、気軽に送れるので、まあ、広告に関わらず送ってもらえたら、こう、より良いね、アプリになっていく、お手伝いができるかなと思ってます。僕も何度かね、送ったことあるんですけど、まあ、ワンタップで、ポイポイポイってできますので、まあ、こういう機能があるっていうね、こういうフォームがあるっていうのを、ちょっと頭の片隅に置いといてもらえたらなと思います。まあね、広告入るっていうのは、まあ、当然の流れというか、YouTube もね、広告動画に入ってますけど、その、スタンド FM もやっぱり利益を上げないと続いていかないので、広告っていうのは、まあ、当然の流れかなとね、レターの通り、おっしゃる通り思うんですけど、まあ、それをこう、いかに聞きやすくというか、なんか不快じゃないようにね、広告流れてほしいですからね。まあ、なんか最近ね、始まったばっかりで、まだちょっと、なんていうかな、不具合も多いかなと思うので、この広告周りのところでフィードバックしてあげると、運営もね、喜ぶかなと思うので、はい、お願いします。というわけで、今回の放送はじゃあ以上ですね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いいたします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひお話を聞かせてください。さらにメンバーシップ限定配信の声日記では、普段の放送とは一味違うディープな話をしています。こちらもご参加お待ちしています。チャンネルの更新日は毎週日曜、火曜、木曜の夕方5時で、木曜日はメンバーシップ限定配信となっております。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。